こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、パーソナルトレーナー K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。はい、第82回よろしくお願いします。
お願いします。
はい。今日はまあ日曜日にね、はい、収録できましたけど、ね。
できました。
まあ今日のね、はい、トピックといえばね、はい、東京マラソンがありましたね。
あ、今日？
うん。
あ、今日だったのか。男子が2時間3分台で、
すごいね、
大会最高記録で優勝したっていうのは読んだ。
日本国内で行われた大会、うん、マラソン大会では一番早かったんでし
ょ。あ、そうなんだ。
うん。外国の方でしたけどね。
すごいですよね。
僕最初の方だけ見たんですけどね。うん、最初の先頭集団がね、うん、アフリカ系の方が多かったんですけどね。
うんうん、
もうむちゃくちゃ早かったよ。
あ、そう。
これ大丈夫かいなみたいな。ペースで、うん、とんでもないペースで行って、うん、で、今回、東京マラソンって、コース変更になったんでしょ？で、すごく記録が出るんじゃないか、みたいな、
ほうほう、
出やすいんじゃないかっていう、
走りやすそうなコースだった。
評判だったんですけど、
うん、
まあ、ほんと早くて、すごいペースで行ってて、
うん
うん、で、やっぱこう走り方をね、やっぱこう見てますとね、ほんと跳ねるように、飛ぶように走ってますよね。
うん、
なんかこう、リラックスしてるんだけど、なんか力はちゃんとこう、地面に伝わってて、うん、なんかやっぱこう、走り方は違うなみたいな。
効率がいいんですかね。
うん、こう、じゃないかな。
エネルギーを上手にこう。
そうそう。で、今日はね、
はい、
メインテーマではね、ちょっとそこも関わってくるような、はあ、まあ筋肉の収縮の話、反射の話。
はい。
その辺もしてみたいなと思うんです
けどね。うまいことつなげていくわけですね。
うん。
はい。
で、その前に、前回の第81回はですね、はい、マッサージってどうなんだっていう話をね、
しましたね。
しましたね。
はい。
で、ツイッターの方で、
はい。
リプライがあったのでご紹介いたします。
はい。いつもありがとうございます。
で、猫さんこれ読む？
こっち？はい。はい。ある意味、カレーに始まりラーメンに終わる笑い、
うん、
体作りも心のあり方も根本からなんですよね。話はマッサージ屋さんから病院、そして食べ物屋さんまで続いていく。今回の放送好き。
はい、
やった。
まあ話が飛び飛びやったんですよね。81回はね。
そうそうそう、
マッサージから始まっていろんな
すれずれなるままに話しました ね。
天下一品のラーメンとかね。
そうそう、
そんな話をしたんですけどね。
はい、
うん、という、まあ、感想を
いただきます。
はい、いただきました、はい。ありがとうございます。そして、もう一個。
はい。
はい、じゃあ、これも猫さん読んでください。
昔は、手当てと言って、触れて治したように、人に触れられることによって癒される効果があるのでは？
うん。
人に何かやってもらうのが気持ちいいです。うん、美容院も同じ。
あ、
美容院ね。
はいはい。
マッサージそのものに治療の効果はあるとは思えません。普通、いて昔？あ、昔通っていて。
見えるね、これ。昔通ってのとこが。
字違いますね。
普通に見えたね、確かに、
うん、
はい。
昔通っていて、今行かなくなりましたが、変化なしです。
まあ、という感想の方もいらっしゃいましたね。
はい、確かにね、手当てって言いますよね。
手を当てる手当てね。
うんうん、
ね。なんかこう、手からエネルギーが出てたりとかね。なんか悪いもの吸い取ったりとかね、ま
あ。するかもしれないですもんね。
うん、
現在の科学ではわかんないけど。
ね。
うん、し、まあ、まあ、気持ちも、ね。あるしね。
手のひらがあったかい人に触られるとさ、単純やけど、あったかいっていうだけでね、
うんうん、
気持ちいいかもしれない。
ほわーってなりますよね。
ね。やっぱ体が冷えるっていうのは万病のもとだし、
うんうん、
痛みも出やすいだろうし、ね。温めるという意味でもいいかもしれませんね。うん、
良、
うん、
くなる元気が出てきそうですね。
うん、そうね、
うん。
なんかこう、手当てとか、まあマッサージも含めていろんな治療っていうものがあると思うんだけど、うん、なんだろう。期待しすぎてもいけないところもあるよね。例えばさ、
うん、
ね、どっか痛くなりましたよねと。
はい、
で病院行きました。ね。で、なんかレントゲン撮ったりしたりするじゃんか、うん。で、そこででもできる治療っていうのはすごく限られてると思うわけよ。
うん。そうですね。
なんか、例えばさ、骨折ってギプスをするっていうのは、治療っていうよりも、うん、まあ、 あの、処置をね。
お手伝いですからね。
みたいなね。
うん、
で、じゃあ、痛みそのものを消したいなって時に、ロキソニンを飲むと。
はい。
ロキソニンを処方して出すと。
うん、
これ別に治療じゃないよね。処方でね、
うん。
痛みをなくしてくれたのはロキソニンという薬である
よね、うん。しかも痛みを感じなくしただけで、痛みの原因は取り除けてないですからね。そ
う、根治してさせたわけではないしね。
うんうん、
なんか、
うん、
それこそ魔法を使ったわけじゃん。ホイミを使ったわけじゃない。ないわけやんか。
うん、
ね、組織から元通りにしましたとか、そういうことじゃなくて、
ない
な、うん、から治療っていうのは、その短期間に、短時間に行きたりするものじゃなくて、うん、継続していくものが、まあ、ほとんどだと思うし、まあ、マッサージもそうだと思うんですけどね。一、
うん、
回でなんか全て良くなるとかっていうことはないと思うね。
はいはいはい。
ね、
そうですね。
うん、
まあ、お手伝いみたいなもんですね。
うん、
大体医者がやってんのもお手伝いですからね、ほとんど。
まあね。
うん、
で、もともと自分の中にある、まあ、自然治癒能力っていうんですか、
うん。
例えば血が出たら血を固めてくれるものが、体の中にあるわけでしょ？
あるある。
血小板？
血小板と、その後、ね、うん。
凝固剤。
凝固系フィブリンとかね、いろいろね。
あるわけよね。
うん、
だからそういうものを、こう、助け、なんだろうな。治療によって、例えば薬によって、血を固めやすくするとかさ、
うん、
サポートよね。
そうそうそう。
ね。
うん。
うん、
直接的に、やっつける。まあ、抗生剤とかね、抗菌薬とか、バイ菌と戦ってくれたりとか、
ね、
うん、はするけど、結局でも最終的に、バイ菌が増えすぎないようにする薬がほとんどだから、バイ菌やっつけて、その死骸を処理するのは自分だし、
うんそうなんよね、
うん。手術ぐらいじゃないです。
うん、
手術で取るのはまあ自分じゃ取れないから取ってもらえるけど。
ね。
でも取られた傷治すのは自分だし。
ね。
うん。
インフルエンザとかさ、
はい、
ああいうウイルスと戦う NK 細胞。
はいはい。
ナチュラルキラー細胞。
はい。
ね。ああいうの持ってるんよね。
そうそう。
自分の中に。お医者さんがくれるわけじゃないよね。
うん。
はい、NK どうぞっていうね。ね。
うん。
だからむしろああいう病気とかは、免疫がちょっと落ちてるとき、抵抗が落ちてるとき、抵抗力落ちてるときかかったりするって言うけどさ、うん、なんだろう。まあ、ほんとしっかり休むとかね、
うん、
横になるとかね、
うん、
消化吸収のいいものを食べるとか、当たり前のことなんやけど、うん、もう、それも自分ができる自分への治療やもんね。
そうですね。そうそうそう。うん、
ね。
そうそう。
からまあ、前回も話しましたけども、
はい、
なんで、そのような状況になったのかということも考えなきゃね。
うん、そうね。
原因は何なのかと。
うん、
でそこが、あまりによろしくないんだったら生活改善していかないとね。
う
ん、
そう。
いうわけよね。
はい。
何もしてないのに、急に怪我をするとか、
うん、
急に病気になるってことじゃないはずだから。
そうですね。
なんかきっと意味があると思います、
ね。何にもしなさすぎたのかもしれないしね。
ね。なので、
はい、
まあ、そういったことも合わせて考える必要があるかな。
はい。自分の体を大切に。
はい。
はい。
見てください。
はい。
さあ、そしたら今日のメインテーマなんですけども、
はい。
久々にまあ筋肉の話をちょっと深めてみようかなと思うんですよ。
いいですね。
うん。で、膝のさ、
はい。
角け？
角け？
角けっていうか膝の角けじゃないけど、角形を
調べる
診断するときの
室外機反射
ってね、
はいはいはい、
こんなおむすびみたいなやつ、おむすびハンマーみたいなやつで膝のちょっと下をね、コーンってやって、足をピョーンってこう、
はいはい、なるなる、
なったりするよね、うん。あれも反射やね。
反射。
ね。
うん、
で、あれはその膝の腱の部分をこう叩いたときに、
うん、
一時的にまあ叩いて腱が、まあ、言ったら、まあ、なんか潰されるとか伸ばされるわけやんか。
うんうん、
の時に、腱反射によって、
はい、
縮まるよね。
そう。伸びすぎやばいってなるでしょ。
そうそう。
うん、
で、無意識に、すなわち脳から指令を出したわけではなくて、無意識に反射的に、ぴょんと膝がの、まあ、伸びるっていうかね、
うん、
進展するわけよね。で、このように、あれがまあ代表的なものだけど、
はい、
まあ、体の中にはいろいろ反射っていうものを利用してることがあるよね。
ほうほうほう。
うん。で、筋肉ってさ、もともとまあゴムみたいなもんやからさ、
うん、
まあ、言ったら弾性があるわけね。弾力性があるわけやんか。ほうほうほう、うん、だから、伸ばしたら元に戻ろうとする力があるわけやん。
はい。
そして先ほどの剣反射などを利用すると、高いパワーを発揮することができるわけよ。どういうことかというと。
頑張らないで。
そうそうそう、
はい。
で、具体的にはトレーニング名としては、プライオメトリクストレーニングっていうのがあります。
プライオメトリクス。
うん、トレーニングっていうのがあります。で、代表的なものに、ボックスジャンプっていうのがあります。
箱飛び。
そう。例えば、30センチぐらいの箱を用意しといて、
はい、
その上飛び乗る。
乗る。
とか。で、その箱から降りる、着地する、みたいな。そう、うんうん。で、飛び降りて着地した後、素早くそこでまた垂直飛びするとか。ね。みたいな風な、まあ、その、例えばその飛び降りた時にさ、
うん、
ちょっと皆さんもイメージしてもらいたいんやけど、椅子とかから飛び降りましたと。うん、で飛び降りた時に膝曲げて、衝撃を吸収するわけやんか。はい、例えば、どういう筋肉が働くんですか、あの吸収の時に。
大腿四頭筋
とか。太ももの前とか。
お尻。
お尻とか、臀部とか。
あとは
太ももの
太ももの裏も
裏も。
裏も働いてる
か。とか、まあ、ふくらはぎとか足首周りも使うけど、はい、まあ、主に股関節の前、後ろの大きい筋肉たちが、
はい、
ビヨーンって筋肉を伸ばしながら衝撃を吸収してるわけよ。
あ、そうですね。
はい、
はい。
この筋肉をビヨーンって伸ばしながら、踏ん張って力入れてる状態を何性収縮？
伸長性収縮？
はい。伸長はどんな字書きますか？
伸びる、
うん。
長さ？春？
あ、春。
春。伸びる春性収縮。
そうそうそう。
はい、
ですね、
はい。
筋肉が伸びながら力を発揮してると。
うん。
だから伸長性収縮って言うんですけど、
はい。
そして、伸びた筋肉が、まあ、ゴムと一緒ですけど、弾力性によって、また縮まろうとしますわね。
うん。
の時に、その力を利用して、またそこでジャンプするんですよ。うん。だから、そこでジャンプするっていう行為は、ジャンプするぞと、意識してるわけなので、
うん、
それは脳から指令が出てるんだけど、
うん、
プラス、伸びた筋肉が勝手に縮まろうとする力、プラス、腱反射も使って、そのプラスプラスで、より高い力を出そうと。
腱反射絶対起きるから、
うん、
それに上乗せするみたいな。
そうそうそう。
はいはい。
というトレーニングなんですよね。で、今日の最初のマラソンの話になるわけなんですけども、うん、これはボックスから飛び降りるときだけではなくて、まあ、歩いてるときや走ってるときにも、まあ、起こるわけですよ、うん。そうですよね。例えば、今日お話ししたアフリカ系の選手が飛ぶように走ってました。
はい。
なんかこう、さっさっさと足が出よるわけよ。
うん、
着地でベチャーっていうわけじゃなくて、
うん、
もうどんどんどんどん足が出ていくわけやけども。で、着地した時に、膝とか股関節周りの筋肉が伸長性収縮をし、プラス、まあ、蹴るという意識もさせながら、反射的に筋肉が縮まり、で、高い力を発揮してる。
うんうん、
だから、思いっきり力んで蹴ってるわけじゃなくって、そういう反射も利用してるから、リラックスしてるように見えるわけ、ね。
うん、
だから、少ない力で、こう、早く走る。
無駄な力がない
感
じ。
うん、
なんかね、うん、それ読んだことありますよ。
うん、
なんか常識外れなマラソン攻略法みたいな、
うんうんうん、
ちょっと、正しい本の名前忘れたけど、
うん
っていうマラソンの方、前もちょっと話したことあるけど、それの人も、なんかそう、反射を利用して、走りましょう、みたいな。書いてた、
うん
うん。
で、この反射を利用する、まあ、プライオメトリクストレーニングってものを、
はい、
導入していきたいんだけども、
うん、
これがですね、誰でもすぐスタートできるってわけではないんですよね。
あ、そうな
の。考えておきたいのが、伸長性収縮、プライオメトリクストレーニングっていうものは、
はい、
非常に高い負荷が一時的に筋や腱にかかるわけですから、
は
あ、例えば怪我明けてすぐの方、はあ、リハビリ中の方とかにはよろしくない。
はあ、
よね。
筋肉がいいって縮まるから。
し、うん、そう。 あの、まあ、肉離れの可能性だったりとか、うんうん、まあ、筋腱を損傷する可能性があるし、うん、あとはですね、筋力トレーニング経験に乏しい方。
はい。
一般的には、プライオメトリクストレーニングっていうのは、通常のレジスタンストレーニング、筋トレを3ヶ月以上やっている人に導入したいわけよ。
うん、はは、結構そういうトレーニング多いんですね。タバタプロトコルとかもそうでしょう。
ああ、そうですね。
ある程度やっぱ経験が。
あれ
も
あれはまた違う意味で高強度だけどね、うん。うん。
やっぱ強度の高い運動っていうのは、
急に
やっぱり。いきなりやっちゃダメですね。
そう。
はい。
ですね。で、あの、もう少し掘り下げてみると、うん、レジスタンストレーニング、筋トレの初期には、
はい。
一体何が起こってるかというと、うん、神経系の、向上なんよね、うん。これどういうことかというと、筋肉は脳からの刺激によって、まあ、動くわけだけども、
はい。
その刺激がうまく伝わりにくいんですね。
はいはい。
最初はね。
はい。
例えばそうだな、右手で字が書けますが、左手でうまく書けませんねと。
うんうん、
それなんでかっていうと、筋肉の量は一緒なのに、どうしてうまく書けないかというと、練習してないから。
そうですね。
そう。だから、どのように、はい、どのような配分で、いつどれぐらい力を入れれば、こう、まっすぐ線引けるかっていうのは、わからんわけよね。うん、
も
う
脳みその段階でわかってないです、
ね。そうそうそう。だから、その指令を、こう、練習することによって、うん、うまくこう、伝えれるようになってくるよね、うんうんうん。これがね、筋トレなんかもね、最初の1週間、2週間、まあ、1ヶ月ぐらいまで結構起こってね、うん、これで筋力がぐっと上がります。
はあ、
これ大事だ。
体重も変わらないのに上げれるようになって
くる。そうそうそう。で、そこから3ヶ月ぐらいまでに、
はい、
筋肉の持久力が上がっていき、筋肉の量が増えていき、
うん、
そしてパワーが上がっていくわけよね。っていうところを経て、次がプライオメトリクストレーニングだよね。う
ん、やっぱり筋肉がみんな目覚めてから、
そうそうそう。
やらないとダメ。
そう。神経系の発達ね。次に持久力ね。筋肥大。そしてパワーアップ。これは、まあ少しずつ、負荷がね、
うん、
増えていく、強度が高くなっていくんだけど。その最後に、まあプライオメトリクスを入れますよと。うん、3ヶ月ぐらいかかるよっていうこと、
ね。なるほど。
ね、そこまではね。はい、から、怪我のリスクをちょっと一番考えたいので、
はい、
そういったやっぱ順序を踏んでいただくといいですね。
はい、
で、さっき怪我の話があったけどね、
うん、
リハビリ明けの、リハビリ中の方なんかちょっと良くないです
ね。はい、
まあなんだけども、まあ競技に早く復帰したいなっていう、リハビリの中ででもですね、
うん、
プライオメトリクスに近いものが、まあできる。
ほう。
わけよね。
はい。
で、それが、まあ、伸長性収縮のトレーニング。ですよね。
うん。
うん、ちなみに、リハビリをしていくときにはね、一番最初はね、アイソメトリクス。
等長
性。等長性。
はい、長さが変わらない。
等尺性。等尺性収縮ね。
長さが
変わらない。
変わらない。
ね。こう、胸の前で手を押し合いっこします。
大胸筋
のアイソメトリクスやね、
はい。
筋の長さが変わらない。
はい、
で、できれば、その時の筋肉っていうのは、短縮位がいいよね。
あ、
短い状態 で、
はい。
そうそうそう。ということは、手と手を合わせる時と、あと手と手の間にボールを挟んでる時とで言うと、ボールがない方がいいということね。
お
短縮位ね、
はい。
挟むものが、ボールが大きくなればなるほど、大胸筋がビヨーンと伸びちゃいますから、伸長位に近くなってい く
の
ね、
は
い。という、最初に短縮位の、等尺性収縮というのがね、
はい、
一番最初、リスクが非常に少ないんです。リハビリすると、
うん。そうか。全然筋肉に、ね、
うん、
テンションかかってない。
そうそうそう。
はい、
そして次の段階としては、伸長位からの、短縮。
身長位からの短縮。
うん。
じゃあ、広げたとこから、
閉じる。まあ、さっきのね、手合わせるエクササイズで言うとさ、
はい。
その、どういう、 あの、柔らかい、すごく柔らかいボールを準備しておいて、うん、それをギューッとこう潰していくっていうね。うんうんうんうん、これが短縮性収縮、
ね。はい。長さが短くなります。
そうそうそうそう。で、その次の段階が伸長性収縮。
うんうんうん、
じゃあ、これはちょっとボールだと、あれだな。ちょっと例として良くないので、例えば、仰向けに寝ました、うん。で、ダンベルを両手に一個ずつ持ちました。
はい、
で、胸の上に持ち上げました、
はい。
そこから両腕を横へ広げて倒していきますっていう。フライって言いますけど。
ほうほう、飛んでる感じ。うん、広がるときに、伸長性収縮して、
そうそうそう
閉じるときに短縮性収縮
していくわけよ、うんうん。で、このフライなんかっていうのは、胸の上に持ち上げてるときっていうのは、ほぼ、まあ、負荷は、まあ、胸にあんまかかってないのよね。
うん、真上の時はね。
わかるよね、
うん、
かる。で、倒せば倒すほど、例えば同じ3キロ持っとったとしても、倒せば倒すほど、きつくなってくる、ね。
はい。
わかるよね、
はい。床が近いと近、しんどい。
そうそうそう。はい。ということね。で、閉じれば閉じるほど、まあ、どんどん楽になっていくよね。と、うん、ことは、これはその、伸長をしている、伸長性収縮の時により高い負荷がかかるエクササイズだよね。
うん、
ということですね。っていう順番でやっていくと、まあ、リハビリはいいのね。まあ、筋肉を痛めにくい。
はあ、ちゃんと。
より安全っていう。
段階を踏んでる感じ。
そうそう。はい。なわけよ。そう考えてみると、普段やってる、皆さんが普段やってるスポーツって、うん、どういう状態か、ちょっと考えてほしい。等尺、さっきね、等尺性っていうのがあったね、うん。長さ変わらないとかさ。
等尺性収縮のスポーツってあんまなくない？
まあその、ずっとってわけにはいかんけどさ。
それが多いってことでしょ？
うん。例えばさ、うん、相撲でさ、もうガプリ四つでこう、ガッとこう、もう、身動きしないときにさ、
は
あ
は
あ、お互いが押し合いっこしてるやん。
うん、
あれ、等尺性収縮かな。
そうやね。
な。あとは、等尺性収縮があるスポーツってどう？から姿勢がま変わらんってやつ。
馬にまたがってるとき
も、そうやん。
またあたりは等尺性ですかね。ね
あんまり膝の曲げ伸ばしてんし、膝パカパカ開いてせんし、
うん、
ずーっとこう閉じて、こう、ずーっとこう、中腰みたいな。
うん、
あ、そうやね。ああジョッキーとかそうやね。
うん、
だけど、結構腕は、
上半身はすごい動きますよね。
上半身は見てるよね、うん
うん。
そう考えると結構あるかもしれない。
かな。
自転車乗るときの上半身とか逆に等尺性じゃない？
ああ、そっか。
足はぐるぐる回すけどさ。
うんうん。
ね。
レーシングカーとかは？
うわぁ、すごそうやね。首周りの
加速の時とか、うんってなって
すごい G がかかるから、首周り、すごい等尺性収縮
してるんですよね、あれね。
鍛えるらしいね。
ね。
ね、
うん。
で、また同じように、短縮性収縮、伸長性収縮をしてる局面をね、
うん、
皆さんがやってるスポーツでちょっと思い返してほしいわけよ、
うん。
で、そう考えていくとね、
はい、
トレーニングのメニューがもうちょっと充実してくるはずなんよ。
こういう時は、この動き、で、鍛えようみたいな、
うん。そう。で、これは特異性という話になる、トレーニングのね、特異性の話だけどさ、等尺性収縮をするスポーツなのに、トレーニングでは等尺性ではなくて、短縮や伸長を繰り返し、そればっかりしてるとさ、
うんうん、ちょっと
意味ないことはないけど、パフォーマンスアップに直接的にはつながりにくいよね。
そうですね。
うん。
うん、
やっぱりね。
うん
うん、そこをちょっと考えるというね。で、走ることを考えるとさ、着地したときに、さっきのボックスジャンプの着地と一緒だけどさ、
はい、
太ももの前とか裏側とかお尻の筋肉がビヨンってちょっと伸びるわけよ。
うん。
ビヨンって。で、そこから、例えば蹴る。
はい。
後ろに蹴るってときは、逆に短縮するわけ。
うん。
筋肉が短くなるわけ。ということは、それを考えてトレーニングしていかないかんわけね。
うん。ダイナミックな動きの、
そう。
に活かせる練習。
そうそう。
はいはい。
うん。なので、マシンを使ったり、
うん、
フリーウェイトを使って、レジスタンストレーニングをされてる方もいらっしゃると思うんですけども、
はい。
どれだけ筋肉を伸ばしてるのか、縮めてるのか、で、それが実際そのパフォーマンスアップにどれぐらい本当に必要なのか、負荷は適切なのか、さっき言った順番よね。
はい。
うん。
うん。
を、まあ、守ってというか、正しくできてるのかということを考えていただくと、怪我なくですね、楽しめるんじゃないかなと思いますね。そういう提案です。
トレーニングも聞けば聞くほど奥が深く。
うん、そうね。
うん。
うん、先ほどの、反射の話で言うとね、
はい。
身長短縮サイクルというのがあるんですよね。
ほう。
身長短縮サイクル。それは、言ったらボックスから飛び降りて、
うん、
一時的にビヨンって伸びるよね。で、その後、
身長。
そう、伸びるよね。はい、で、その後、短縮
短縮。
っていうそのサイクルが、流れがあるわけよ、
はい。
で、実際はその身長と短縮の間に、焼却局面っていうのがあるよ。
焼却？
そう。
モス？
ああ、ね、焼却の章は、償う？
ああ、はい。
減価焼却の章。
はいはいはい、はい。そう
そうそう。あるわけよ。
はい。
で、これ例えばさ、ボックスジャンプをさ、通常のスピードで見るとさ、まあ、すぐ着地した後すぐ飛んでるように見えるんだけど、うん、スローモーションでさ、ね、撮影して、後でスローモーションで再生したらさ、やっぱりこう、ぐーっとしゃがみ込んで、うん、まあ、ちょっと一呼吸みたいなのあるよ、うん。そこを焼却局面って言うんだけど、
うん、ですね、
そう、は
い。
で、そこをできるだけ短く減らしていけばいくほど、パフォーマンスが良くなる、
うん。
最初はこの焼却局面がちょっと多くなりすぎたりする。
よっこいしょみたいな。
そうそうそう。で、あまりに焼却局面が大きくて、フォームが崩れてたりする場合は、30センチのボックスじゃなくて20センチに変えましょうとかね。いうふうに、ちょっと負荷を軽くした。
なるほど。一番最初はもうその場でぴょんぴょん飛ぶでもいいんですかね。
あ、いいですね。だから縄跳びなんかも、ある種プライオメトリックストレーニング
ですね。そうか、そうか。
そうそうそう。うんうん、あれよ。時々僕も幼稚園飛びますけどね、子供たちと。うんうん、二重飛びやって、みたいな、こうやるやん。で、二重飛びやって、別に手が疲れてくるわけでもない、足が疲れてくるわけでもないんやけど、まあ、多少は疲れるんだけど、うん、その、足の裏が着地してまたこう、すぐこう、パッ、パッてこう飛びたいんやけど、うん、その焼却局面が増えてきちゃうんだよ、どうしても。
疲れてくると？
そうそうそう。
はあはあ、
で、手は、ずーっと同じリズムで回せてるのに、足の焼却局面が増えてくることによって、いつか引っかかるよ。
なるほど。
そうそうそう。
じゃあそこもやっぱり鍛えれば、こう、だんだん、
うん、
スタミナがついてくるわけ。
そうそう。
ああ。そうするといつまでもできるようになるわけ。
そうそう。
あんなもそうか。最初はほら、幼稚園ぐらいの時って、飛んだら、1、トン。にとみたいな感じでこう、間が一個入るじゃないですか。
はいはいはい。
ぴょんぴょんぴょんぴょん飛べなくて。
わかるわかる。
倍のリズム。
一回ずつ置くが、一話完結みたいな感じ。
そう。着地、準備、着地、準備ってこう。
はいはいはい。
それが、いつしか、トントントントンで飛べるようになっていくのも、またそういうのがこう、
そうそうそう
ピヨって、何プライオメトリクス、
うん、
ができるようになってくるってことですかね。
そうそうそう。
うん、
あの反射をね、やっぱ覚えてる子供と、覚えれない子供とでは、走る動作とかはやっぱその後結構変わってくるんじゃないかな。
うん、だ
からべちゃべちゃ走ってしまう子っていうのは、その、うまく反射が使えてないっていうかね、ことはあるよね。うん、
なるほど、ね。
だから、ケンケンパとかね。
はあは
あ。ああいう遊びの中でね。
はい。
覚えていくのもいいと思う、ね。
ああ、なるほど。2個目の剣あたりですね。
そう、片足でケンケンって飛ぶってね。あのね、やっぱできん子はできんだよね。
うん。
そうそう。でもね、うまい子はやっぱうまくてね、さっさと飛ぶんやけどね。
うん、うん、うん。
だからこう、決して力をたくさん入れてくださいってことじゃないよね。
うん。そうですね。
このトレーニングはね。
適度な、むしろ脱力がいるような気がしますね。
そうそうそう。反射ってことはもう無意識のことやからさ。
はい。
うん。で、水泳もね、水泳なんかはね、上半身にもね、このプライオメトリクスのトレーニングがあったりします。
へぇー。どんな時に？
例えばね、やり方はね、はい、仰向けに寝といてね。
はい。
でね、メディシンボールみたいな。
おぉ。
3キロぐらいの大きいこうバスケットボールみたいな。
はい。
で、あれをね、こう、キャッチしてね。
キャッチして。
で、頭の方へ腕倒してね。はい。また、えいって投げ返すんよ。
キャッチして、あ、寝転んで。どういう意味だよ、キャッチして。
まあ、プルオーバー言うんやけどな。
頭の向こうから、足の方へ。
そう。足の方に人が立っといて。
は
もらって、いやーしゃーみたいな。もらって、いやーしゃーみたいな。
ちょっと入水か書くところがいいってことですか？
そうそうそう。
うん、
だから、もらって、で、倒れて、の時に慎重やんか。
ビヨーン。
で、焼却局面できるだけ短くして、パーンとすぐ短縮させるだけ。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
そうそう。
あれか。バスケの。
あるね。
拾って。
なんか、リバウンド？
あ、そうそうそう。リバウンドを拾ったまま、シュートみたいな。
あ、みたいな。ことをやるみたいな。
はぁ。
そうそう。あるしね。
はいはい。
うん。だから、そのスポーツの得意性を、まあ、しっかり考慮してですね。
はい。
まあ、メディシンボールでもいいし、
うん、
まあ、ゴムチューブでもいいしね、うんうん、できるんですけどね。うん、ふうに、まあ、取り入れて、メニューを作ったりしています。
はい。
はい。
仕事紹介みたいになった最後。
うん。
はい。
そうそうそう。はい、だから、一般的に三大エクササイズ中のね、筋トレってあるんだけど、
うん、
筋トレの中にも、段階があって、
はい、
最後の方にやっぱプライオメトリクスを入れてあげると、
はい、
より、まあ、キレがあって、
うん
うん、よりバネがあってっていうかな、そういう動きが、
躍動感
が、ね、そうそうそう、できるようになりますんでね、
はい、
まあ、怪我だけ気をつけて、ね、順番を守って、手順を踏んで、やっていただくと、良いかなと思いますね、
はい
はい。
今日はプライオメトリクスのお話でした。
うん、はい、剣反射とかのね、反射の話をしました。
はい。
はい。
なんかあります？
はい。
雑談。
そうですね。結構ね、
はい、
この一週間結構話、いろいろあったね。
あ、そう。
面白い話がね。
そうですか。
うん、もうでも猫さんには全部話してしまった。
あ、そうなんですね。
コインランドリーでね。
ああ、小学生とか。
おばあちゃんに布団の乾燥の仕方を聞かれて。
うん。
で、答えて。
教えてあげて。
ね、うん。そうそうそう。で、帰ろうかなと思ったら10円が落ちてたんでね。
うん、
まあ今日は人に、教えていいことしたから、10円はもう持って帰ろうと。思って、持って帰ろうと思って、パッと後ろ見たら小学生が窓からずっと見てる。
通学中。ね、帰るところから、
うん。そうそうそう。見られました、
ね。見られた。
ね。持って帰りました、
ね。はい。
ね。
いいことだいね。
うん、
はい。
うん、まあ最近はね、YouTube でね、
はい、
人の耳かきの動画をずっと見てますよ。なんか気持ちいいんですよ、見てて。
うん、もうね、まあね、すごいのが撮れますからね。それはそれは、
すごい。
で、なんか、こう、注意書きじゃないけど、解説がちょっと書いてあるじゃないですか、どんな人だよ、みたいな。
ああ、30代男性
とか。そうそうそう。そこに、3ヶ月貯めてきましたとか。
そうそうそう。そうそうそう。
自分ではしたことがない人とか。
そうそうそう。
書いてあるけど。
すごい。
すごい。確かにすごい。
僕の YouTube のね、おすすめのタイムラインがね、うん、もう今その耳かきのやつと、耳掃除のやつと、水泳と筋トレみたいなね。それぐらい。
偏ってる。
そうそうそう。
はい。
なんかね、憎い取り方するんですよ。なんか。
一気に取らないんですって。一気にっていうか、いきなり取らない。
やっぱ順番があって、うん、まずはここをこうして、次こうしてとかね、あるんですけどね。僕結構ね、耳毛をカッティングしてるとこが好き。
耳毛だって耳守ってるんですから。
ねえ、うん、結構生えてるね。
生えてるね。
耳毛ね。うん、ちょっとお亡くなりになってしまったけどさ、
はあ、
五木ひろしじゃないわ。え？お袋さんってあれ誰やったっけ？森進一や。森進一が、お袋さんっていう曲歌ってたんやけど、
はあ、
あれを作詞した先生に、
は
い、おじいちゃんね、もう亡くなったけど、うん、川内光半っていう人がおったんや。で、一時、森進一が勝手にお袋さんの、歌う前に、 あれなんちゅうの、なんか語りを入れてね、セリフを。
前奏の時とか。
そうそうそう、はい、でそれを勝手に入れた言うて、うん、なんか怒られてたけど、うん、まあ今は和解してるらしいんやけど、うん、であの川内浩範さんのね、
はい、
耳毛すごいよ。
なそんな、
ちょっと。
そんなに出てるんですか、うん、
ちょっと待って。
写真。
きっと僕がこれ今から Google でね、川内浩範ってね、
うん、
入れるけども、うん、あ、間違えた。絶対ね、
川内になってる。
あ、ごめん。川内。絶対その後耳毛って出てく、ほら、で
耳、
ほら。
それ、ケイさんが耳って入れたんじゃない
か。違う。
あ、
すっごいやろ。この人違うで。これ。すごいやろ。すごいやろ。
ちょっと皆さんも検索してみてください。
待ってよ、これ。
すごい。
すごいよね。
あの、なんで、年を取ると、まあ、頭髪はちょっと寂しくなることが多いけど、
うん、
眉毛とか、
これわかりやすい。
耳毛とか、
綺麗な
鼻毛とか、伸びるんでしょうね。
ねえ。やっぱりこう、あれじゃない?その、体に異物が入ってこんように、
はぁ、
するじゃない?
何十年もいじめられてきたから、うん、もっと戦ってやるみたいになるんでしょうかね。うん、
あの、タバコ吸う人とかやっぱ鼻毛入るの早いって言うやん。あ、ね、パチンコ用行く人
とか。空気汚いとこ行くと鼻毛伸びるっていうね。
そ
う
そ
う
そ
う、
都会行くととかさ。
頭なんてこんなに洗いすぎ
ああ、頭
うん。頭髪は薄くなるじゃんか。不思議。
不思議やん。僕それそうそう、それすっごい思ってた。その、頭髪はさ、
うん、
その減っていくことがあるけどさ、
はい、
この鼻毛とかさ、うん、こんな劣悪な環境によ、ずっとおらされてよ、
うん、
ウイルスが入ってはりする、出はりしてよ、うん、なんか鼻水がだだ出てきたりとか、鼻血も出てくるみたいなところでよ、シャンプーもリンスもされてないのよ、むっちゃ生き生きと生えてくるやん。これ何これ何これ、この生きる力。鼻毛の。
やっぱり髪の毛洗い好きなんでしょうかね。どうなんだろう。
ようわかねえもん、
ね。
鼻毛って生き生きしてるよね。生き生きどんな環境でもなんか。
まあでも常に しっとりしてるからね。やっぱ適度な湿潤環境っていうのは生物にとっていいんでしょうね。
ああ、でもあんなに鼻くそが溜まったりするとこやで。
まあね、
どっちかっていうと。
まあ、ね。
ねえ。ちょっと僕、毛の話でね、ちょっと言いたいことあったんよ。
うん。
あのね、うん、僕のね、左のたまたまにね、生えてるね、毛にね、一昨年ぐらい前からね、もうほんと嫌やったけど、なんか白髪が生えてしまったんよ。すごいショックやったんよ。で、鼻に関してはね、もう左の鼻にね、もう、三人目。
三人目?
もしか。白髪が生えて、もう嫌やなと思ったんやけど、その左のたまたまの、この前ね、白髪をね、パッと見たんよ。プールが終わってパッと見たんよ。そしたらね、何センチやろうか。まあ、4センチぐらいあったけどね、先に近い方の2センチぐらいがね、白くてね、最近なんかね、黒くなって。
復活?
グラデすごい、これ復活すごない。
すごい。
これすごない。場所が場所だけに。
いや、場所はどうでもいい。
いや、違う。そういうことじゃない。やっぱりその、何よ。生命力の源みたいなとこやから。さあ、白かったのが、黒にね、
はい、
変わっていったっていう、
ね。すごい、すごいね。もう今、全世界に K さんの、たまたまの毛が白かったけど黒かった話が拡散されたけど、これ知り合いも聞いてるからね。
あ、いいよ。やったと思うんだよ。勝ったみたいな。
何だよ。おめでとうございます。
なんか、なんか若返ったみたいなもんやんか、これって。
いや、まあね。
いや、それがね、例えばさ、 で、例えば頭の白髪があった、まあ、増えとったけど、
はい、
なんか、何ヶ月かしたら染めたわけでもないけど、黒い毛がまた生えてきたとかやったらさ、
うん、
まあ、普通とや普通やんか。
うんうん、
だけど、僕の場合は、
はい、
その一本の中で、
うん、
最初白かったのが、途中から黒に変わってるっていう。これはすごいよね。
よかったですね。
すごいよね。いい普通逆なんやな、それ。
いや、まあね。
黒で出てきて白で終わるみたいな。けどさ、
そうやね。毛根が頑張ったんですね。いいな。私はね、
初めて見た。
今日はね、あ、結婚式にちょっと参列してきたんですけど、
うん、
まあ、髪やるじゃないですか。ヘアセット、
うん、
で私、左側の、こめかみ付近にすごい白髪がいるんですよ。
あ、なんかあれ場所ってあるよね。
なんか巣あるよね。密集地帯が。
ね、
はい。
あるよね。
で、どうしても一部前髪になっちゃうんですよね。場所的に。前髪に3、4本いるんですけど、目立つんですよ。だからね、じゃあマジックで塗っていきました。
あ、もしかして僕の左のたまたまは。
実は寝よるときに、
ね。猫さんが塗ったわけじゃないやろね。
塗ってないよ。実は寝よるときに、
ね。びっくりするね。やめてよ、ゼブラにするとか。怖いから、それ。
蚊の足みたい。
そうそうそう。島蚊の足みたいな。感じで。やめてよ、そんなこと全然でよ。
すいません。はい、
うん。
やめてよ、前髪に触覚作るの。
ん？
しましまの触覚にしてんといてよ。
はい。
はい。
面白いね、それ。髪切り虫みたいな。
髪だけに。
ああ、お後がよろしいようで。はい、今日はこの辺です。ツイッターをやっています。
ゼロから始める体づくり。
はい。
ハッシュタグ。
カタカナでゼロ体。
をつけて。
はい。
リプライをお待ちしております。
はい。
何でもいいです。
はい。
白髪情報でもいいです。
ね。
うん。
僕みたいな人もおらんのかな。途中で変わりました。
ああ。髪の毛ならいそうだけどね。
ねえ。あの、一晩で急に白髪になりましたとか言うやん。ストレスで。
うん。
実際あんの
かな。本当なん？だって、もう生えちゃった毛は、生えちゃった毛はどうしようもないからね。
うん、
だって生えちゃった毛切って置いといて、白くなれって言っても絶対白くならんから。
なんなんやろね。
その続きからでしょうかね。
なんなんやろね。
まあ、でもストレスで黒い色素を作れなくなるのはなんかありそうですけどね。
ね、
うん。
あと、ほくろから出る毛、また生き生きするでね。
あ、いや、あれ生き生きしてますね。
なんであれ？
いや、わから
ん。なんで僕いつもここから、あれ生えてないもん。
あ、今日は生えてない。
だいたいこっからね、太いのが生えるんやけどね、腕から。
ねえ。
なんやろね。
髭みたいなの生えますもんね。
生える生える。
色素が、色素がいっぱいあるから、メラニンがあるとなんかいいんでしょうかね。ちょっと私もあんまり知らない。
わからない。
調べてみるか。
うん、はい。
はい。
もうすぐ3月ですね。
ね。
ね。
ひな祭りですね、もうすぐ。
ああ、ほんまやね。幼稚園でも練習してたよ。
ひな祭りダンス？
いや、歌のね。
あ、歌うんだ。明かりをつけましょう。
うん。そうそうそう。やってましたけどね。
ほ
う。うん、まあ、もうすぐお花見のね。
季節ですね。
なんか、あ、それこそね。
はい。
愛知県が第一号やったらしいけど、
うん、
中国、韓国からやってきた外来のカミキリムシが桜の木を噛み殺しまくって、
何？
穴が開いて、
うん、
このままで行くと20年、30年後に日本から桜がなくなるっていうことで、どうするかっていうと、もう、その規制された木をもう伐採するしかないんやって。だから今ね、伐採してんねんって。
マジで？
調べて。
え？
もう伐採しかない。
ええー。
そう。
あ、そう。
うん。
バナナ、パナマ病みたいですね、バナナの。
あ、なんかみたいなね。
ね。
あれ。
もうなんでそんなの来ちゃったんでしょうね。
まあ、なんかやっぱ船に乗ってきたりするんやろな。
ねえ。やつらも旅するんですね。
そのニュースを、
はい。
その全国地図があって、
うん、
愛知県が、まあ、発見第1号で、みたいなで、うんうん。愛知県の 県が出てきた、こう、形が。
あーはーは
ー。愛知県の形してる？どんな形か。
愛知はこっち側だから。なんか、こんなになってない。
あ、それそれそれ。もう僕はあの形をね、これこう、やってるからね。もうボディービルディング。
全然伝わってないですよ。
皆さん、愛知県の形見てみてください。
ボディービルダーの腕みたい。なんか、
ボディービルダーが、上腕二頭筋と大胸筋をアピールしてる時のね、ポーズに似てます、愛知県は。
さすが筋トレする人は見どころが違いますね。うん、目の付けどころが。
すっごいアピールするよ。こう前傾姿勢で。
そうなんだ。
両腕でね。では、さよなら。
はい。じゃあ、さよなら。
はい。